じゃあですね、今日のあの御言葉の立ち合いをしたいと思います。今日はですね、人となった言葉ということでタイトルをあのいただきました。ですが最初にちょっとその前にこのろうそくをつけなきゃいけなくて、ろうそくをつけます。さっきがですね、初体験ろうそく点火だったんですけども、今日はアドベントの第2週の日になっております。アドベントはですね、まあ、ちょっとウィキペディア情報なんですけども、5世紀の後半ぐらいにですね、クリスマスの前を断食の時期としようということで誰かがあの言いまして、それがこういろいろ、広まりまして、このようなあのことになっているようです。で、ろうそくをつけるのは、ドイツのある人のですね、が子供たちの施設で、毎日1本ずつ、まあ、昔はろうそくつけたらしいんですけど、それがですね、あの週に1回ということにだんだん転じまして、広くあの広まっております。でなんか元々はこうアドベントなんとかっていうこうあのリースを横にしたみたいなやつのところにろうそくが4本こう乗っかってまして、それもなんか紫が元々こう悔い改めを表すあの色として紫が元々だったっぽいんですけども、まあ、今はいろんなカラフルな色でですね、でクリスマスをこう待ち望む、こう期間となっているわけです。皆さんクリスマスが待ち遠しいですか？あと2週間ほどになってまいりましたけども、どのような理由で待ち遠しいでしょうか。お子さん方はまあほとんど聞くまでもないあのという感じで、待ち遠しいんだと思います。プレゼントかケーキかご馳走あたりではなかろうかと思います。で最近プレゼントもですね、事前に決まっている人とかいて、それがこう開けられる日がこのクリスマスだったりとかしてですね、まあ、非常に待ち遠しいことになるんですけども、皆さんはいかがであのございますでしょうか。あ、ごめんなさい。ちょっと行きました。はい。で、この2000年前にですね、初めてのクリスマスの時、まあよく言いますけど、イエス様が生まれた時期も、あの、人々は待っておりました。ユダヤの人たちがですね、待っておりまして。で、それはまあ何を待っていたかと言いますと、救い主の誕生をこう待っていたわけです。で、その時はですね、彼らの差し迫ってのですね、あの、願いは、ローマ帝国の支配からの、こう、救い、あの、でございました。それを待っておりました。で、実際にですね、イエス様が、あの、お生まれになったわけです。でも、神様の計画は、ローマ帝国の支配という、その、あの、目の前のことよりももっと大きな、あの、ことだったので、少しそこでずれましたけれども、実際にイエス様は確かに、2000年前に、この地上にお生まれに、こうなったわけです。今日はそのことを分かち合いたいと思います。最初に短く祈ります。素晴らしいイエス様。感謝をします。日曜日の朝、素晴らしい天気とともに与えてくださいました。今日の命をあなたが与えてくださいました。あなたを礼拝できます。感謝をします。あなたの本当にことを礼拝できる特権をありがとうございます。そしてあなたの御言葉があの私たちに与えられました。感謝をします。これから分かち合いますが、どうぞあの拙いものですから、どうぞ私をあの聖霊様助けてください。どうぞ聖霊様、それぞれの皆さんの心に働いてくださって、あなたが語ってください。願いします。全てを委ねます。そしてあなたのことですから、あなたに信頼し期待し感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。早速ですね、今日のレジュメをご覧になっている方は、あの一番上に御言葉、ヨハネの福音書の1章の14節、が与えられましたので、それを読んでみたいと思います。読みます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。このヨハネの福音書の一章はですね、そのヨハネの福音書全体をこう統括するような、こう、助言の、まとめのようなですね、部分にもなっています。助言ですね、序文のようになってまして、その全体をですね、表すような非常に重要な場所にもなっています。それを超えてですね、聖書全体の中でも、この部分は非常に核となる、ことを含んでいます。まあ、そのちょうど真ん中辺ぐらいですかね、14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。非常に簡単な言葉で書かれていますけど、意味はちょっとよくわかりにくいかもしれない。言葉わかります。人わかります。私たちもちろんわかります。住まわれたもちろんわかります。でも言葉は人となって私たちの間に住まわれた。どういうことなんでしょうか。そのことをですね、探りに、1章1節からもう一度少し見てみたいと 思います。ヨハネの福音書の一章一節はこのようになっております。まあ、さっきもちょっとやったので皆さん少し覚醒させるためにですね、短いので読んでみましょう。いきます。3、はい、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。これも非常にこう短い簡潔ながら印象的な表現になっています。聖書をよくお読みになっている皆さんはすぐに気がついたかもしれない。これは創世記の一章一節に少しこう思わせる部分がありますね。一章一節どうだったでしょうか。初めに神は天と地をお作りになった。初めに何々があったみたいなですね、そこ似てますよね。でここでは初めに言葉があったとなっています。ちなみにですね、この言葉についてさっきの言葉と同じものを指すんですけども、最初にもう種明かしをしてしまいましょう。これはイエス・キリストを指しています。イエス様を指しています。イエス様が王だから説明します。イエス様を表す単語として言葉を比喩として使っています。でこの言葉がですね、初めにあったっていうわけですね。初めに言葉があった。で創世記の頭は、初めに神が天と地を創造された。そこから天地創造のストーリーが描かれてくるわけなんですけども、ここはですね、似てるようでちょっと違ってる部分もあるわけです。ギリシャ語のことにですね、ちょっと踏み込みますと、ギリシャ語でこの原文を読んだときに、何々があったまあという動詞ですね。英語で言えば B 動詞にあたる部分ですね。何々は何々です。が過去形になってるんですけども、その過去形がですね、ギリシャ語の場合は、ちょっと違うの、いくつかあるんですね、パターンが。で、ここの過去はですね、継続性や未完了を含むような過去なんです。過去の何かについて、その一点じゃなくて、そこをずっと続いているような、で、まだ終わってない、そういった過去を表す時世なんですね。で、これはですね、みんな、一節、みんなそうなんです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。これは、過去の何らかのある出来事を一点指してんじゃなくて、それは継続していて、まだ続いている。だから、はじめに言葉があったという時に、それは、天地創造の瞬間、こう生まれたわけじゃなくて、その前を含んでいるわけです。天地創造の前から、その言葉は、あったとこの箇所は表現しているわけです。次の言葉は神と共にあった。このですね、共にというのもギリシャ語ですと単純に共にということとですね、あとは共に共存していたというような意味も含むんで、訳とすれば例えば神と共に住んでいた、神と共にこういらっしゃった、そういうような意味合いを含みます。で、最後のですね、言葉は神であった。この時の神はですね、漢詩がこう抜けている、ないんです。セオスに漢詩がない。で、この場合、どのような意味として解釈できるかというと、例えばこんな、神であることが言葉の本質であった。まあ、ちょっと難しく、結構表現なんかもしれません。まあ、そのような意味ですね。神であったっていうふうに書いてあるときに、その神であることが言葉の本質であった。言葉は神であった。まあ、日本語の訳としてそうなるんでしょうけども、そのような意味だと、解釈できます。そのようにも訳すことができます。で、さっきも言ったように、それら三つが全部継続性未完了を含むわけです。これは非常に壮大なんです、実はね。言葉は、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。非常に深い意味ですね、そこに含んでいるわけです。全体としてこの一節が、言葉についてですね、言葉は、天地創造の技の行われる前から、神と共存し、神と対等な存在として、しかし神と全く一つではなく、別個のこう存在として、まあ難しく言うと、威嚇性を持って、威嚇って言葉は、位に、奇変の核って書くんですけども、人間で言えば人格のことです。別人格。でも、神ですから、人じゃないんで、人格とは言わないわけで、別な威嚇っていう、まあ、よりこう、抽象的な概念をこう、日本語で難しく表現したんでしょうけども、まあ、別な存在として。まあ、難しいですね。神と共にあって、神であることがその本質だけども、神とは違う、こう存在として、言葉があったってわけです。 節に行くと、もう少しちょっとわかりやすくなりまして、こう、繰り返すことになってるんですけども、この方は初めに神と共におられた。まあ、少し安心してくるわけです。この方は、まあ、単純に he ですね。英語では he です。彼、男性のある個人を指す、こう、指示代名詞です。he ね。で、彼は、初めに神と共にあった。だここで言葉が何かをもう指している、だんだんこう、絞られてくるわけです。ですかね。で、そういうような流れの中で、どうしてじゃあこのお方がイエス様だとわかるでしょうか。もう一度14節に戻ってみます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉があった。で、言葉が人となった。この人はですね、原文で言うと肉とも訳せます。実際に肉体、こう体を持っているということをはっきり言っています。こう人というなんか存在、その概念的なものではないんです。ちゃんと体を持ったっていうことをはっきりと言っています。この言葉は人となった、言葉は肉となった。で、私たちの間に住まわれた、実際に生活されたですね。で、こういうことが、歴史の、だから、ある一点において、実際に実現したっていうことを、ここで言ってるわけです。で、歴史のことを考えるときに、証人のことは非常に重要でして、ヨハネもですね、福音書の中で、この証人について、証人の言葉について、引用してくるわけです。次の15節は、このような言葉です。ヨハネは、このヨハネが、ちょっと、こんがらがるんですけど、ヨハネの福音書を書いたヨハネではなくて、別のバプテスマのヨハネと言われているヨハネです。この人の言葉を引用します。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来られる方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。で、飛んで26節。ヨハネは答えていった。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。バプテスマのヨハネはですね、そのイエス様と親戚関係にある、まあ、マリアの親戚のエリザベスから生まれてますから、親戚なんです。で、ほとんど同じような時期に生まれてますね。何ヶ月かしか違わない。で、実際にイエス様に会ってイエス様のことをこのように言ったわけです。で、これはヨハネの福音書だけじゃなくて、マタイの福音書にも、ルカの福音書にも書いてあるわけです。そのように証言をしたことがはっきりと事実であることがわかります。だからイエス様が実際にここで存在したということがはっきり聖書からこうわかるわけです。文脈から全体を見ると、だから最初の言葉がイエス様のことを指していると、はっきり、わかります。もう一度戻りますね。そういうふうなことをたどった上で、この言葉をもう一度見ます。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神であった言葉。で、実際に肉体を持って、ここにおられた。2000年前にですね、確かに地上に来たイエスという人間、天地創造の前からおられ、すべてを創造し、神と共におられ、神である方がいらっしゃった。言ってるわけです。このことはですね、何度も繰り返して申し訳ないんですけど、とっても大事なんです。とっても大事なんです。このことが、非常に大事です。イエス様は完全に神であって同時に人である。キムさんがよく言いますね。100% 神、100% 人です。このことをですね、直感的には人間なら私たち難しいかもしれない。確かにそうかもしれないけど、でも私たちには、わかるはずです。助けがあるからです。それはですね、歴史的にだから、おられたっていうところに手がかりがあるわけです。概念的なことを共有するのは難しいですけど、実際におられた方について話することはできるわけです。実際に肉体を持ったんです、イエス様は。で、そのことを歴史的に、まあ、今や否定できることはないと思います。 まあ、どんな人でもですね、まあ、そのクリスチャンでイエス様を信じて受け入れようが受ける前がイエス様がおられたということについては、あの私たち共有できると思います。実際に肉体を持っておられたイエス様がいるから、私たちはそれが神であるというところに手がかりを持って、こう接点を持っていることができるわけです。これはですね、本当にだからこの人が、言葉が人となって肉を持ってイエス様がおられたということは、私たちが神をに近づく上でとても 大事なことです。で、同時にですね、聖書は聖霊の助けがある、霊の助けがあるとも言っています。助け主がですね、私たちにすべてを教え、すべてを思い起こさせてくださいます。そういう助けもあるわけです。そうまでしてですね、とても大切な真理を伝えようとしています。どうして 大事かの一つの理由については、聖書の中でこのに、人となったイエス様を告白するかしないかが、良い霊と悪い霊を見分けるのに使われるというふうに書いてあるんですね。これですね。はい。ちょっとまあ、箇所書いて、多分、レジュメには書いてあります。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。神から来たものか、そうでないものかは、イエス・キリストを告白する、イエス・キリストが人となって来られたことを告白するかしないかで区別できます。見分けることができます。と、言っているわけです。それくらい、とても重要な、ことです。まあ、ぜひですね、この、まあ、一週間、このことをですね、黙想していただけたらいいなと思うんです。助けがありますから、助けを祈って、その、人となったイエス様が、おられた。それは 100% 人、100% 神です。ある意味、祈りとすればよくわからないので、教えてください。という祈りを、ぜひ、していただきたいと思うんです。で、そのことが、これから今待ち望んでいるクリスマスの、私たちが祝う意味の一つでもあると思うからです。クリスマスは、イエス様が誕生されたことを記念します。誕生されたということは、その肉体を持ったということ、そのものですよね。だからそのことを私たちはクリスマスに、よりですね、深く考えて、心にこう、留めることが大事だと、思うわけです。で、このことをですね、本当にだからどうやったら皆さんにですね、こう、まあ、表現できるかなと思って、いろいろ考えたんです。まあ、こんなことになってしまいましたが、まあ、少しは、聖霊様が助けてくださいますので、もう安心してるんですけれども、いろいろ考えている中でですね、C.S. ルイスさんっていう人の、言葉がちょっと、引用されているのを見まして、C.S. ルイスさん、ライオンと魔女書いた人ですね。あれすごく面白いんで、皆さんぜひ読んでください。なんだっけ。で、そうです。その人の言葉が、こういう言葉です。まあ、イエス様が人となったこと。まあ、これ受肉って言葉を使ったりするんですけども、受肉について私たちが理解するには、自分がナメクジかカニになったことを想像してください。書いてあるんですね。そういう言葉があるらしいです。ああと思って、でもまあ、だからといってちょっとまだわからないな、みたいな感じですね。最近は便利なので、Google にですね、カニ人間って書いてですね、検索してみたんです、画像。で、なんかあるかなと思って、そうなんかね、そういうことを、まあ、それなりにやってるわけなんですけども、そうですね、全然ちょっと変なものが出てきちゃいまして、ちょっとそれが、びっくりしたんですけども、シンガポールに行かれた方は、なんかタイガーバームの公演があるっていう話を聞いて、知ってます知らない？ねえねえ。だからすごいなんか妙な像がたくさんあってですね、その中にカニ人間というのがまさにありまして、カニの頭がついた、人の頭がついたカニなんですけども、まあちょっとおかしな動画の画像が出てきたっていうだけなんですけど、まあそんなようなことがありました。でもいずれにせよですね、助けを持ってですね、この、奥義について、ぜひですね、黙想してほしいなと。このように、思っているわけです。さてですね、すべての、神様が行われることは無意味なことではない。さっき言ったこう深い奥義について、 福音書に書かれていることが、神様の偉大な知恵をですね、まあ、神様が自慢してですね、お前にはわからないかもしれないけど、こんなことなんだすごいだろうっていうわけじゃ、ないわけです。すべてのことには、意味があって、それは私たちのための目的が、あります。この目的はじゃあ何でしょうか？神が人となられた、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、その理由は何でしょうか。まあ、いくつもあると思いますけども、今日は4つ見てみたいと思います。1つ目から言いますと、1つ目は人類の身代わりとなるためです。これは罪の罰の身代わりです。だから十字架のことです。イエス様は私たちが罪に汚染され、罪に堕落してしまっていることをご存知でした。で、そのことについて、正しいお方ですから、罰を与えなきゃいけない。罪をそのまま放置することはできない。でも、人々を助けることをしたかった。だから、イエス様にそのすべてを負わせたわけです。そのためには、肉を持つ必要がありました。2番目。天の父なる神を人間に示すため。神様は目に見えない存在です。私たちは罪によって断絶、神と断絶していますから、神様の方にどれだけ近づいても神にたどり着くことができません。だから神様の方からアプローチが必要です。それはさっき言ったように接点としてですね、私たちにこう肉を持ってここに来てくださった。だから私たちは神にこうイエス様を通して神様を知ることができます。3番目、忠実な大祭司となるため。接点となるだけじゃなくて、イエス様は神様との仲介者となってくださいました。こう言ってる祭司はです。旧約聖書の時代に神様が規定された幕屋で働くその役割の一つですけれども、それは民と神との間に立って香を焚いたりですね、生贄を捧げたり、そういう子の間に立つ役割の人です。イエス様自身が今やその祭司の役割を私たちと神様との間に立って行ってくださいます。そのためには人間のことをこうちゃんと分かる必要があるんですね。人間のために取りなしをしますから、人間の苦しみや痛みを全て経験する必要があったわけです。4番目、清いキリスト者としての模範を示すため。イエス様はこの地上で33年ぐらい命を持って活動されました。そして、十字架に、その最初の目的である十字架にかかって罪の贖いを成し遂げて、そして、死んで葬られ復活され天に上げられました。その前にですね、私が行ったように、私は模範です、その後あなた方がこのようにしなさいということで、どのように生きるべきかについての模範を私たちに与えてくださいました。これが4つ目の目的です。一つずつですね、もちろん聖書の裏付けがあるので、簡単に見てみます。第1番目、人類の身代わりとなるため。ローマ人への手紙の8章3節にこのような言葉があります。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子、これがイエス様ですね、罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。はっきり書いてあるわけです。罪のために私たちは無力です。で、それと同じように肉として、罪深い肉と同じような形で、イエス様自身は罪を犯しませんでしたけれども、完全に人間と同じ肉体を持って、だから身代わりになります。そのことで、私たちの贖いが完成したわけです。次。天の父なる神を人間に示すため。これはヨハネの福音書の一章、今日読んだところのちょっと後です。18節にこのようにあります。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。もうここではあれですよね。一人子の神、もう言ってます。最初言葉でした。言葉で一人子、そのお方で、もう一人子の神。もう宣言したわけです。これイエス様のことです。一人子の神が、イエス様が神を解き明かされたので、はい。 で、さらにですね、ヨハネの福音書の14章にはこうあります。イエス様自身が言っています。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。これはイエス様のその肉体のでの父親とかヨセフのことではないんです。ここでは天の父のことを言っています。私を見た者は、そのだから実際に見てますよね。ピリポはその、目の前にいるわけです。私を見た者は、見えるでしょ、私を見た者は父を見ているのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。そこまでイエス様がはっきりと言ってるわけです。で、私が天の父なる神を示しています。忠実な大祭司となるため、ヘブル人への手紙の2章です。17、18。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためでした。ためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている私たちを助けることがおできになるのです。主はすべての点で、肉体を持つことも含めてすべての点で、これ言ってる兄弟たちは、もちろん最初のこのヘブル人への手紙と書いてありますから、ヘブル人たちに書いた手紙なんですけども、これは今はもちろん私たち全員に向けられていると思っていいんです。で、人間と同じようになったってことです。主はすべての点で人間と同じようになられました。繰り返しますよね。罪のためになだめがなされるためです。で、そのことは試みられている者たち、つまり私たちを助けるためでした。ご自身が試みを受けて苦しまれたので、そのように言っているわけです。で、最後、清いキリスト者としての模範を示すため、これはヨハネの手紙第1とペテロの手紙第1にあります。ヨハネの方からいきますと、神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。ペテロの方はもっと分かりやすいです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その、足跡、足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストが歩まれたように、私たちは歩むように召されています。そしてそのことのためにイエス様は模範を示してくださいました。私がですね、ちょっと いつも ある人の言葉のことを思い出すんですけれども、それは日本の人でして、山本五十六さんって言います。山本五十六って書いて五十六って言うんですかね。戦争の連合艦隊の、司令官だったと思うんですけども、山本五十六さんがですね、このような言葉をですね、言っていて、僕は父から教わったこともあるんですけども、いつもこれに思うわけですけども、この言葉です。やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かし、ってですね。で、これは聖書とかあんま関係なくですね、いろいろ会社の中とかでも、後輩たちの教える時とかですね、もちろん学校の時もそうだったんですけども、誰かにこうやってみせて、そうしろと言って聞かせて、で、やらしてみて、で、そのことをこう褒めて認めてあげないと、その人がこう実際にこう動けるようにならない。で、このことは、聖書とはもう関係ないんですけども、でも、これ、神様も、そのようにやられているんじゃないかと思うわけです。だから、最初の、やってみせるということが、とても大事で、そのことをもちろん神様は、よくご存知で、イエス様は、そのことを私たちにやってみせて、くれたわけです。で、その、磯野さんの言葉はですね、やってみせの後があるんですね。で、店の後は、言って聞かせて、そうだ、ここもあるわけです。聖書というものがあってですね、残っているわけです。で、私たちが毎日それを読むことができて、神様からの言葉として、私たちを、こう、メッセージをですね、残してくれているわけです。だから、やってみせ、言って聞かせてるわけです。次何でしたっけ？させてみて、させてみせ。ね、早口言葉みたいですけども、どうでしょうか？誰がするんでしょうか？やってみせたのはイエス様です。言って聞かせている聖書があります。やってみるのは私たちです。私たちクリスチャン、クリスチャンです。クリスチャンは、やってみるように召されています。 様は今栄光の体をまとってですね天にいらっしゃいます。今この地上で同じように言葉が人となるのは私たちを通してです。私たち教会はその役割を持っています。このこともとても大事です。今日はですね2つの招きをしたいんです。1つ目は今の続きでクリスチャンの皆さんです。そのために1つの聖句を今分かち合います。このように言っています。コリント人への手紙第1、12章27節、あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。エペソ人への手紙の1章23節、教会はキリストの体です。一切のものを体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。聖書の言葉を聞くときにですね、たまに刺さることがあります。私もあります。読んでいて、ああ、くさ。なんかちょっとこれ俺のこと言ってるな。ちょっとこれ、まあ、そうだ言われてるな。と思うんですけども、そのときにですね、ちょっと耐えてですね、その言葉をですね、こう、ぐっとこう、入れてください。特にですね、あなた方ってなってると、自分以外のこう、ぐーっと言葉がやってきてから、スッとこうですね、避けて後ろの人たちにパスしたりなんかすることがあるんでしょうか？わかりませんけど、昔右から来てないものを左に受け流す芸がありましたけども、そうではなくてですね、言葉が来て刺さるかもしれないけど、刺さってください。一回。それは、あなた方と書かれていますけども、私と読んでください。だから、ここはあなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのですっていうふうにこう言ってあなた方とじゃないんです。私がキリストの体であって私がその一つの器官なのです。そのようにぜひ読んでください。次もそうです。教会はキリストの体であり、って書いてます。ここで教会と言ったときに、この教会はってこの辺こうしないでください。まあ、当たり前ですか。そこはさすがにしない。教会は建物ではありません。で、もう一個言うと、教会は、牧師やリーダーたちでもありません。教会は私たちです。私たちが、だから私たちはキリストの体です。このように言っています。だから、教会はキリストの体ですって言葉があったときに、それを受け取ってください。教会、こうね、後ろに受け流さないでほしいんです。私たちは、それを行います。教会がキリストの体がそれを行います。ある牧師がですね、教会はこの世の希望ですというふうに言った人がいます。その時に教会はこの世の希望です、そうですね、教会頑張ってくださいじゃなくて、教会、私たち教会はこの世の希望です。そこにしか希望、救いがないからです。真の救いがですね、ないんです。私を通してでなければとイエス様が言いました。イエス様以外に救いはないんです。そのことをイエス様の体として今私たちがイエス様のように実行していくのです。これは本当に特権だと思います。イエス様のように私たちがすることをイエス様は許してくださいました。私たちは救われました。そして用いられます。これはですね、すべてのクリスチャンに対して向けられています。例外はないんです。必ず役割があります。あります。あなた方、あなたはキリストの体です。キリストの救われてキリストの体につながるものとなりました。だからあなたは各器官です。必ず器官には役割があります。どちらかといえば小さいものの方に大きな役割があるとも言っています。あなたはキリストの体の一部です。あなたは欠かすことができません。今あなたに役割があります。あなたが救われたのには目的があります。イエス様がなさったように、言葉が人となったように。イエス様は言葉ですというふうに例えられました。このことは非常に適切だと思うんです。イエス様の言葉、旧約聖書にたくさん予言が実はあったんです。イエス、神様は、こう、救い主が来ます。救い主は、ベツレヘムのあたり生まれます。ね。で、贖いを成し遂げます。全部予言があるわけです。で、 神様は、その、まあ、イエス様が来るまでの何千万年かの間ですね、そのことをずっとですね、民たちに語り続けていて、その言葉がイエス様という肉体を持って来られたことによって実現したわけです。言葉が実行されました。有言実行のお方だったわけです。で、今私たちはその実行をする役割です。クリスチャンの皆さん、私たちは救われた者は聖霊によってキリストに結び合わされ一つとなって、頭なるキリストに従って神の言葉を実行します。大丈夫です。おじけづいたりしないでください。あなたは一人ではないからです。あなた方はがここで聞いてきます。あなた方はキリストの体です。キリストの体は一人ではないです。共同体です。神の家族です。だから一人ではありません。もしですね、本当にそのまあ物理的に誰かと会えない状態であったとしても、聖霊様がいます。私は世の終わりまであなた方と共にいるとイエス様は約束しました。その約束は聖霊を通して実現しています。だからあなたは決して一人ではないです。キリストの体につながる共同体の一つの部分です。この言葉がですね、すごく励ましになると思ったので書きました。これもヨハネの福音書です。14章、12節、13節。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私は、あなた方が私の名によって求めるものは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光を受けになるためです。前半はすごいですよね。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。どんなことだかちょっともう想像もできないです。素晴らしい神様のご計画があって、そのことは私たちを通して行われます。クリスチャンの皆さん、でその結果ですね、父が栄光をお受けになります。神様の栄光を表せることはですね、よくまあ神様の栄光を表すことが私たちの人生の目的だと言います。目的です。で、目的であると同時にですね、大きな特権でもあるはずです。私たち人間が神様の栄光を表せるわけですからね。誰かの栄光を表したいってあなた、方が思うことがあるかもしれない。皆さん。誰かのことを素晴らしいって言いたいですよね。素晴らしいって言いたい人がいたとして。まあ、で、その人の素晴らしさをどれだけこう言いたいか、すごく困るときがたまにないですか。なんかまあ好きな、誰かがいたとして、その人が素晴らしいというときに、ですよね。こんなに素晴らしいんだっていうことを、私たちが神様のことを同じように表現できるわけです。そのようにすることができます。これはもう、人生の最大の目的であって、最大の特権、喜びであると、まあ思います。さて、二つと言いましたから、もう一つあります。もう一つの招きです。これは、今この言葉を初めて聞いたり、初めて教会に来たり、最近来始めたり、聖書のことを学び出して、イエス様のことを知りました、で、いうような人たちの皆さんです。その皆さんに招きがあります。イエス様はあなたのために肉体を持たれました。あなたのために十字架にかかりました。これもですね、本当になの、本当に私なのか思うかもしれないけど、そうなんです。あなたのために十字架にかかりました。非常に有名な、これもヨハネの福音書ですけども、3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人子、これイエス様です。お与えになったほどによう愛された。ここもよって書いてあってですね、全体をこう指してますから、なんとなくぼやけてしまうかもしれないですけど、これはあなたです。あなたを愛されました。イエス様はそのために十字架にかかりました。そのように言っています。で、ここの実にがですね、いつも言うんですけども、すごく好きです。実に、英語で言えば so、 He so loved です。 もうそれほどまでにあなたを愛しています。永遠の命を持ってほしいからです。永遠の命を持つためにイエス様は十字架にかかられました。この言葉を聞いたときにです、私自身も少し思い出すとそういうことあったと思うんですけど、愛を感じると同時にですね、罪を感じてしまうことがあるかもしれない。私はそんなものではふさわしいものではないと思ってしまうかもしれない。でもですね、勘違いをしないでほしいんです。よくですね、日本人は特にかもしれないんですけど、自分の罪を思ってしまうときに、恥の方をですね、より強調して思ってしまうことがあるように思います。罪を犯すと恥ずかしい。だから、罪を考えるときに恥のことを思ってしまうことが多いかもしれないんです。でもこれは間違いやすいんです。恥はですね、その、隠す方向に働きます。離れる方向に働きます。一番最初の罪もそのようにだから働いたんです。自分の裸を隠しましたし、神様から隠れました。そのようにはなってほしくないんです、神様は。で、さらにですね、実は隠せていないんです。神の目には全てがもう明らかですから、あなたのことを全部ご存知です。あなたの罪を全部ご存知です。自分が忘れてることも全部ご存知です。でも実にあなたを愛しています。だから、もう隠す、もう恥のことを考える必要は、神様の前に、しなくていいんです。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。確かに、罪の結果は深刻です。その言葉だから重要です。罪の結果の深刻さについては考える必要があります。でも、それは恥ずかしいと思わなくていいんです。神様はそのためにこそ、イエス様に、イエス様を十字架に送られたんです。だから、この後半をよく覚えてください。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。永遠の救いです。5章8節、ローマ人の手紙の5章8節にはこういう言葉もあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。もう書いてあるじゃないですか。私たちがもう罪人であることをご存知でした。私たちが罪を犯していることはもう全部ご存知です。でもその時に、まだ罪人であるんですよ。一切イエス様のことを知らない。知らなくても、その時に、イエス様は、十字架にかかって贖いを成し遂げられました。そのように行われました。それは本当に愛のゆえです。あなたを愛しているからです。あなたとの親しい関係を回復したいからです。じゃあどうすればいいでしょうか。これも聖書に書いてあります。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。私が子供の頃からですね、誰ともなくというかですね、学校でも信じる者は救われるという言葉がなんだか言われてたんですよね。あれどうしてそれが広まったのか僕はすごく知りたいんですけども、でもその通りなわけです。信じて救われるわけです。ね、そのことを日本人がその時になぜか全然、私もクラスの中で誰一人クリスチャン他にいなかったですけども、信じる者は救われるってなんかどっかにこう言われたりすることがあるわけです。知ってるわけです。信じて救われます。問題は何を信じるかです。ね、自分を信じてダメなんです。ね、誰かを信じてもダメなんです。ここはイエスを主と信じて告白するわけです。イエス様はこの地上におられました。で、さっきのヨハネの福音書で学んだように、それは永遠から永遠の神です。で、そのお方が私たちのにこの目的を持って、この肉体を持ってくださいました。そして十字架で贖いを成し遂げられました。今や私たちの大祭司です。そして見本を示して私たちを用いてくださるお方です。罪を完全に拭い取ってくださるお方です。それを信じます。イエスという言葉の名前はですね、ヘブル語だとヨシュアになるんですけども、主は救いという意味です。 よくイエスの名を信じる、イエスの皆を信じるものだって聖書の別の箇所に書いてあるんですけれども、イエスの皆を信じるということは主は救いです、信じることと同じです。主が救いです。イエスが救いです。で、信じるならあなたは救われます。ぜひですね、今祈りの時を持ちたいと思います。よろしければ目を閉じてですね、祈りの姿勢をとってください。それを音楽をかけます。素晴らしいイエス様、感謝をします。あなたが私の本当に想像もつかない、お呼びもつかない、永遠から永遠におられるお方で、でもあなたが私たちの方に来てくださいました。肉体を持って確かにこの地上に命を持って存在しておられました、おられました。しかもそれは最初本当に小さな赤ん坊の姿を持ってです。あなたがそれほどまでに私たちを愛し、へりくだって来てくださいました。そのすべて私たちは今本当に あなたの助けなしに分かることはできませんが、どうぞ助けてください。あなたの助けによって、聖霊の助けによってそれが分かります。それ以外には分かりませんから、どうぞ今助けてください。そして私たちに目的を与えてくださいました。役割を与えてくださいました。感謝をします。その役割もあなたの御心の通りに聖霊によって行いたいです。どうぞ導いてください。それぞれが力がありませんが、あなたは共同体として私たちを一つにしてくださいましたから、感謝です。どうぞあなたの御心を、あなたの言葉を今この地上で実行することができますように。助けて導いてください。もしですね、イエス様を受け入れることについて思った方は、今これから私が祈る通りにどうぞ一緒に祈ってください。イエス様、感謝をします。あなたのことを今まで知らなくてよくわからなかったけれども、今あなたの愛のことを知ってそれを受け入れます。あなたを主と信じ、あなたに従います。あなたが罪を許してくださって、私たちを全く清いものとしてくださることを信じます。どうぞ今聖霊様、私の心に入ってください。お願いします。素晴らしいイエス様、感謝をします。今日の御言葉はありがとうございます。すべてのことはあなたに栄光をお返しするためです。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。